シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
風邪をひいている石山です。
はい、よ
は
ろ
い。
しくお願いし
お
ま
願い
す。
します。
雑談会ですけど。
4回目でございます。
石山さんの4回ですね。
ありがとうございます。やっぱこの時期、映画の話といえば、やはり東京国際映画祭の話をした方が良いのではなかろうかと思っているんですけど、ロンペさん的には、ラインナップももうあれで全部出たんですかね？
出てると思いますね。
あとはどうチケットをゲットするかっていう話だと思うんですけど。
そうっすね。これ収録してる前々日ぐらいに、スケジュールも出たんで、もうパズルが始まってる感
パ
じ
ズ
が。
ル。なんかね、去年4本ぐらい見に行けたんですけど、今年はどうかなと思っていたんですけど、これは見に行こうと決めているのが一つあって、10月30日と11月2日に上映があるんですけど、近藤亮太監督のミッシング・チャイルド・ビデオテープっていうホラー映画ですね。
アジアの未来部門
そうで
で、
すね。これは、去年ですかね。日本ホラー映画大賞みたいなイベントがあって、まあ若い監督たちがそれぞれホラーの短編を撮って持ち寄って、その優勝した作品にはそのフル尺の、長編の映画として商業的に撮らせるという、まあ優勝商品ですよね。特典かがあって、去年のその大会で近藤監督がそのミッシング・チャイルド・ビデオテープで優勝したんで、実現した企画になってるんですけど、これ
同
は、
盟の長編版みたいな感じなん
そういう
です
こと
ね。
ですね。はい。まあ、短編を膨らましてるはずですけども。で、その前の年の作品で、記憶に新しいのが、皆に幸あれっていうかん、あの映画だったんですけど、それはだから、今年公開になったわけですよね。それのだから来年版がミッシング・チャイルド・ビデオテープだということなんですけど、近藤監督とは僕お会いしたことがありまして、お話しさせてもらったこともあるんですけど、やっぱりそのホラー大賞、おととしも去年も見に行ってて、で、おととしも近藤監督出品してるんですね。で、その時も僕はそれが一番良かったと思ったけど、まあ、皆に幸あれの方が優勝になって、残念と思ってたんですけど、去年はやっぱり見事に優勝しましたので、優勝っていうのかな、大賞を取ったので、まあ晴れてね、良かったなと思ってて、で、来年ぜひ見たいなと思ったんだけど、まあ国際映画祭でかかるということが分かったので、これは早く見れるんであれば見たいなと思っておるとこです。
そうですね。だから30日の、先の方の上映が、ワールドプレミアになるはずなんで、まあ、一般観客的には初めて見る機
そう
会っ
いうこと
ていう
で
こ
すね。
と、世界で初めての上映って形になると思いますってことですね。
そうね。まあ、世界で初めてじゃなくてもいいけど、ちょっと早く見たいと思ってた。だから、11月2日の方でもまあいいのかなとは思いますけど。なんか、ご挨拶とかがあるんであれば、そっちをね、行きたいなと思いますけど。
この後多分ね、発表されると思いますけどね。あれですよね。プロデューサーが清水崇なんで、石山さ
そう
ん
です、
と
そうです。
も関わりがあるってところだと思うんですよね。
その話は思い出したくない話なんですが。清水崇監督の、なんていう映画だったっけ？なんとか島 っていう、喜界島かな？はい。作品に僕ちょっと参加してまして、非常に、苦い汁を飲まされた作品でもあったので、まあ、金銭的にね、あんまりそんな潤沢にお金がある仕事ではなかったので、いろいろと大変でしたけど、はい。まあでもいい思い出ですね。
なるほどね。石山さんと、あれですよね。仕事をしたといえば、吉田大八監督の
あ、
作
敵？
品の、
だっけ？
が、本編の方で、こっちもワールドプレミアだと思いますけど、
ね、でもほら、そういうのはすごいでしょ、倍率が。
あ、どうだろう
僕、そ
な。
の、クリック合戦に参加する気はないので、
ああ。
大変らしいじゃないですか、いろいろ。多分、今年のシステムかどうかまだわかんないですもんね。
でも、ネットによるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。そういうこと
竹
か。
内久美さんが出てますよね。
あ、そうなんだ。
はい。だから、来られるのかどうかみたい
ね。
な。よるんじゃないかな、とか思ってま
そう
す。
か。そういう発表もこれからあると、また、一喜一憂、戦々恐々としてくるわけですな。いいですね。盛り上がってて。ロンペさんは特徴、今んとこ注目作というか、まあいろいろあるんでしょうけど。
そうですね。僕、ペンス君とやった雑談の方で、
ああ、そっ
だい
かそっ
ぶ
か。
話したんですけど、まあ、そこで言わなかったやつとかだと、特集上映の一つなんですけど、ワールドフォーカスって部門の中の、メキシコの巨匠、アルトゥーロ・リプステイン特集っていうのがあるんですよ。
ああ、ありましたね、リプステイン特集ね。
知ってます？この人。
聞いたことはある。見たことはないけど。
全然知らなくて、世界的には結構多分メジャーな人だと思うんですけど、あんまり日本に紹介されてないっていう
そうなんだ。
人みたいなんですよね。いや、その人の特集ががっつりされるっていうのは、なんか、一本ぐらい見てみたいなって
すご
僕
い
は。
よね。そういうふうにちゃんと企画を立てて、通ってっていうのは。
だから、なんか、これきっかけに日本に入ってくる時もあれば、なんか、その後も、あそこでしか見れなかったみたい
なる
な
ほどね。
時もあるんで、
うまくはまんなかったのかもしれないですね。
そうなんですよ。なんか、過去の東京国際映画祭の僕とかあんまり見てなかった頃の特集とか見てると、ここでこんなのされてんのって、なんでこの時見なかったんだろうみたいなやつとかがあったりして、見たき、そこの時に見とければなーみたいなやつがあったりするんで、ちょっとこの監督の特集が今後どう発展するのかわかんないですけど、ちょっと楽しみだなーっていう感じではあるんですね。なんかそれこそ審査員に、コンペの審査員にジョニー・トウが来るんで、僕ジョニー・トウの特集上映とか来るんじゃないかなとか、
なるほどね。
思ってたんですけど、それはないんで、あ、そこはないのかっていうふうに思ったり。ジョニー・トーも権利の関係でなかなか上映されない作品とかあって、
あ、そうなんだ。
多分ね、ファンの人たちはみんな見たい、ザ・ミッション、非常の掟っていう作品があるんですけど、ジョニー・トーの、
有名なやつですね。
僕は DVD とかでしか見たことないですけど、これが多分権利の関係でもう一生スクリーンでは見れないだろうって
そう
言
なん
われてたんで
だ。
すけど、なんかアメリカのどっかの上映でかかるらしくて、なんかクリアされたのかっていう、なんかファンの方々がなんか色めきだっていうところがあったんで、なんかそのうち日本でも見れるのかな、なんかの機会っていうふうにな
る
は
ほど
思って
ね。
るところですね。
そういうのを知らない間に通り過ぎてないように、ちゃんとアンテナ張っていかないとダメなんだね。ともすると、ちょっと忙しくしてると、終わってましたみたいな、ありえるからな。
や、そうなんですよ。
レトロスペクティブって言うとさ、この間、ロンペさん、増村康造レトロスペクティブ見に行ってたでしょ？
2本見ましたね。
動脈裂刀と、曽根崎心中か。この雑談の時に話せればいいなと思って、その2本、
あ、見
U-NEXT
まし
で見ました。
た。
動脈裂刀はね、初めて見たんですけど、新幹線、じゃないや、なんだっけ、新幹線大爆破と同じ年に公開されたんですよね。
そう、共作っていうふうに結構ね、表現されてますけどね。共作って双方
競う、
の。
ちょっと、商売としてどうなんだと思いますけどね。ずらせやって思いますけど。
なんかあるじゃないですか。アメリカの、
ありますね。ホワイトハウスダウンみたいな。
ダウンと、みたいな、
みたいなね。
古くはボルケーノとラン
ああ、
チェ
そういう
ス
こ
ピー
と
クみたい
か。
な。
なるほど
な
な。
んでっていう。
そう。 でも、新幹線大爆破もすごい映画ですけど、動脈レッドも面白くて、
もう面白かったですね。
すごい、すごい映画でしたね。
近藤正臣がね、なんかね、
いい味出してました
よ
ね。
かったですね。だから、僕が見た2本は、梶芽衣子さんが両作に出てて、2本の後に梶芽衣子さんのトークがあるっていう回だった
そう
ん
なんです
で、
ね。
すごい、なんか、1時間半ぐらい喋ってたかな。
そうなんだ。
はい。だから、映画2本見た後に、1時間半ぐらい喋ってるから、
長かった
休憩
ね。
時間とか含めると、6時間ぐらいですよね。
一日仕事だったんだ。
はい。で、1300円とかなんで、大丈夫かなみたいなプログラムでしたね。
なるほどな。この間ちょっと新幹線乗る機会があったんですけど、ちょっと申し訳ないなと思いながら乗っちゃいましたもんね。まあ、今はあんな騒音とかね、もう対策されてるんでしょうけど、ねえ、
あ、そうね。
かつては公害だったわけですから、新幹線自体が。
ねえ。
と思いながら乗っちゃいましたね。
結構強引にね、作ってみたいなやつですよね。やっぱ時代物は面白いですね。時代
面
物っ
白
てい
いで
う
す
か、
ね。
その時のやつが見れるのは楽しいなって感じですね。
今、劇場版パトレイバー、がリバイバルじゃないけど、映画館で結構やってて、すごいお客さんが入ってるみたいで、話題になってますけど、動脈裂動に結構原点があるなと思いながらも見てましたけどね。
なんか、その社会派な問題が背景にあるとかいうのは、確かにそこら
そうで
辺
す
は
ね。
結構見てそうだしな、なんかな。
絶対見てるでしょうね。
確かに。
犯人の主張が、もうその犯罪の中に練り込まれてて、それが捜査してる警察側に伝わっていく。で、それ見てる観客にも染み渡っていく作りというかね。ああいうのは、まさにパトレイバー、おじいさん節だなと思いながら。おじいさん節ってか、まあ、逆ですけど。ただ、なんですかね、増村監督の、必ずおっぱい出すマン、おっぱい出さないと気が済まないのかっていう、多分なんか、プロダクションからの要望でもあるんですかね。あんなにおっぱい出す必要ありますかっていう。
いや、なんか監督の資質な気もするっていう。この人すっごいインテリなんだけど、このね、
こと男と女になると、急に人が変わったみたいになんかこ
そうなんですよ。
う、
だから、
ねっ
この
とり
動
と
脈裂
ね。
動なんて、すごい社会派な、映画なのに、しっかりね、男女の関係を入れてくるみたい
そうです
なあ
ね。
たりが、増村康夫なんだな、っていう感じですけどね。
でもその割に、曽根崎心中の梶芽衣子のおっぱいは、あれ多分吹き替えですよね。
そうかもしれないです
おっ
ね。
ぱいのカットと、こう、お顔が入ったシーンと別撮りみたいになってたから、誰のおっぱいなんだと思いましたけど。
それさ、近所もすごかったかな。
宇崎竜童でしたっけ？
主演がね。
まあ、お芝居上手じゃないじゃないですか。まあ、本職じゃないから当たり前なんですけど。
初演技なんじゃないです
で
か
す
ね、
か
多分
ね。
ね。
まあ、
今はもっと、
そうですね。
いい演技されると思いますけど。
でもなんかそれが変に味になってていいんですよね、逆
い
に
や、
ね。
そうなんですよ。変な癖が あるっていうか。
なんかね、始まり方がもうまず、これは男も女も一筋に恋と誇りに生きた時代の物語であるって、バーンって出てから映画が始まるっていうのがもうまず痺れるってね。ああ、もう今そういうのが失われちゃったんだって思いながら見てて。
多いっすよね。あれ、だって、原作が浄瑠璃かなんか、
そうですね。
話だから、なんかそう見えてくるっていう、なんか 面白さがありますよね。
なんか、それと直接関係あるわけじゃないんですけど、よく、ジブリ的とかジブリっぽいっていう表現って、今、普通に会話の中でも言われるじゃないですか。なんか雑貨屋さんとか、例えば、丘の上に立ってる何か建物とか、わ からないけど、そういうものを見たときに人は、あ、ジブリっぽいねっていう表現で、相手に伝わる。 ので、もう結構便利に使われてるけど、まあ僕にとってはちゃんちゃらおかしい と思っ
そう
て
だ
て
ね。まさにこれだ、ラジオ、鈴木敏夫のラジオでその
あ、そう
話あ
なん
り
す
ました
か？
よ。
あ、そうなんだ。
ジブリっぽいってなんすかねって鈴木さんが言ってましたよ、なんか。
すごく嫌なんですよね、僕は。それで、まだこれ、この話してる、この雑談会が配信されるときには、まだ配信されてないんですけど、この後配信されるであろう、Digin U-NEXT のお題の作品で、まあ、ちょっと言っちゃうと古い日本の映画なんですけど、あの映画の中でね、本当、その全然映画のメインじゃないんですけど、暑い夏の日に自分でこう、扇子かなんかでパタパタ自分を煽りながら、こう、カンカン帽をかぶって捨てて履いてるおじさんが電車に乗り込むとこがあるんですね。全然背景ですよ、主人公たちの。でもなんか、そういうおじさんを見たときに、あ、ジブリっぽいなって思うんですよね、僕は。高畑勲の思い出ポロポロって、その冒頭でその上野から山形へ向かう主人公が電車に乗るシーンがあるんですけど、そういうところのそのエキストラで映ってる、まあアニメだからエキストラってことないんですけど、一人一人の動きとかその人の服装とかが昔の日本映画に出てくる人たちなんですよね、多分。それの元が多分ああいう古い映画とかにあって、それを見ると、あ、高畑さんも、宮崎駿も、こういう映画を見て、人というものを学んで、アニメにしてるんだなっていう、思うときに、僕はジブリっぺーと思うんですよね。だから、本当のジブリの魂は、まあ、野村義太郎だったり、ジョン・フォードだったりとかね、するなと僕は思ってて、で、ラピュタっていう映画を作るときに 宮崎駿がお金集めるときに企画書を出すわけなんですけど、その企画書にはかつてあった冒険と活劇の時代を取り戻すアニメ映画って言って企画書に書いたわけですよね。だこれが曽根崎心中の初めに出るこういう時代の物語です、これはと今はもう失われてますけどっていう、そういう宣言、なんかそれこそ宮崎駿イズムだなと僕は思ってて、なんか、顔なしと一緒に写真撮ったりとか、そういうことじゃないんですよ。なんかね、そういうふうに、憤ってます。映画はどうなっちゃうんだと。いうわけですよ。別にそんな怒ってませんけどね。
いや、なんかね、面に使われる、いつの間に
まあ
か
ね、
面に使われて
なん
る
か
恐ろ
ね。
しさがあるっていうのはね、まさにこの間ラジオで出ました
そう
ね。
なんだ。まあ、表面的というかね。まあ、しょうがないですけどね。伝わっちゃうんだもん。
まあでもなんか、どっちかというと、その日本自然みたいな、なんだろう
そう
な。
なんでしょうね。
もう、それ、トトロじゃんみたい な。
まあね。
やつ使われ方が多いんですけどね、なんかね。
そうね。
トドロっぽいでいいじゃん、みたいな感
まあ
じ
ね。
が。しますけ
この変な生き物がこの国にはまだ生きてますと。
どね。
ね。それを信じたい心。魔女は黒猫と話せますと。それが映画の持つ力なんだなと僕は思っていますね。愚痴ってしまいましたけども。まあ、そんなことね、一人で愚痴っても世の中変わんないんですよ。動脈裂動ですよ。天国と地獄ですよ、本当に。恐ろしいですわ。
まあ、映画から学ぶところでたくさんですけどね。
そうね。
増村康造、面白かった
面白いね。もっと見たいですね。
な。本当は、だから僕結構増村康造やる気満々で、今月の U-NEXT は、考えてたんですけど、ちょっとね、もうさっき収録しましたけど、別の映画を急遽入れたっていう感じだったの
それがあれになったわけです
で。
か。全然ちゃう。
そうなん
全
で
然
す
ちゃ
よ。
うな。
U-NEXT も渋滞してますよ、僕やりたい企画がね。
そうですか。どしどしやりましょう。この間、だから、Digin U Next で配信されたデビッド・リーンの合いびきですけど、あの後結構デビッド・リーン僕見てて、でもね、 まあ見たやつかな。ドクトルジバゴとか、
ん。
戦場にかける橋を見直したりとかしてて、で、どれも面白いんですけど、戦場にかける橋に、早川雪洲さん出てるんですけど、日本、
そうだそうだそうだ。
そう、早川雪洲ってみんなもう知らないと思いますけど、日本、早くからハリウッドに渡って活躍された日本人として多分一番有名な人だと思いますけど、真田さんがね、この間将軍で賞、あれは何賞でしたっけ、アカデミー？
エミー賞です
エミー賞を取っ
ね。
て話題になりましたけど、まあその先駆けと言っていいんじゃないですかね、早川雪洲は。戦場に架ける橋に出てますが、その早川雪洲で一つ、あんまり知らないんじゃないかと思う面白い話を一つじゃあして終わりにしていいですか。早川雪洲って背が低かったんですね、すごく。トム・クルーズよりも低かったと思いますけど。
もう今すぐトムのこと想像しちゃう。
それで、まあ日本人は背が低いっていうのも向こうの人には多分あったんでしょうけど、アメリカの俳優と並ぶと、やっぱどうしても画角的に困るので、一人だけ背が低いと。で、早川雪洲を他の俳優と並ばせるために、彼に、まあ、のために台を用意してですね、足元を映さないで、その台に乗せて撮ってたわけなんですけども、今、日本の撮影業界では、ちょっと背を上げることを雪舟するっていうんですね。で、箱馬っていうものが、映画業界とか、まあ、撮影業界にはつきものなんですけど、箱馬っていうのは、尺寸法で、五寸、一尺、尺五寸っていう、だから、15センチ、30センチ、45センチの箱のことなんですけど、これ、箱馬って言うんですけど、これで大体摂取するんですね。で、人だけじゃなくて、物も、ちょっとかさ上げするときに、ちょっとこれ摂取してって言って、摂取するんですけど、撮影業界に関わる人も、摂取の語源、知らない人いっぱいいると思うんですけど、この早川摂取を、かさ上げするために、生まれた言葉なんですね、摂取っていうのは。
じゃあ逆輸入っていう
そう
か、
ですね、はい。
あれどこが先にあるってことですね。なる
でも多
ほど。
分ハリウッドでは今はそういう、役者の背をかさ上げすることを摂取とは多分言わない。今は日本の撮影業界の中だけでしか多分流通してない言葉だと思いますけど、摂取するっていうのは早川摂取から来てるという小話でございました。それぐらい背が低かったという。で、その話をするために、早川雪洲の出てる映画を Digin U-NEXT に、お題にしようかと思ったんですけど、ちょっと無理があるなと思ってやめました。から、この雑談にちょう
雑
どいい
談
な
で
と思っ
ね、
て
確かに。
そう。デレク・ジャーマンのガーデニングの話もしようかと思ったんですけど、まあ、それは、別のとこでしちゃったんで
ユーネクストもそういうなんか、これだから取り上げたいみたいなやつが
そうね。
結構あったりするんで、
そうなんですよね。
なかなか、
ネタが
この
弱いなと思
ね、
っ
強い方、お題とか、人間性が高いものとかを優先しちゃったりす
そ
るん
れは
で、
そうですよね。
今後も作
そう
品で
ね。
ね、楽しみですけどね。
戦場にかける橋は面白い映画なんで見てください。あと、ドクトルジバゴも見てください。
ちょっとね、ユーネクスト、ネギユーネクストやった後に、その作品を追いかけるとかやってるとね、なかなか面白いものがありま
そう。
す。
でも、これも話せばよかったなとか思いつくのもちょっと悔しかったりするんで、できたら先に見た方がいいんですけどね。ドクトルジバゴも撮影裏話とか相当面白いのがいっぱいあって。もう見ちゃってるんでね。取り上げられませんけども。
ちょっとね、今後の作品選びも注目いただければって感じですね。
そうですね。
はい、そんな感じですか
おい。
ね。はい。というわけで、石山さんとの雑談会、映画雑談会となりました。シネマアクティブ東京新聞の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。